皆さんいかがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は亀田 IVF クリニック幕張胚培養士の平岡健一郎さんにお話を伺います。本日のテーマは、受精卵を見守るタイムラプスについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、私どもは亀田 IVF クリニック幕張にお邪魔しております。ご出演いただくのは2回目です。この方がゲストです。胚培養士の平岡健一郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。ちょっと以前と違ってクリニックに私どもお邪魔してますので、
はい、
だいぶリラックスしてお話
そうですね。前回はめちゃくちゃ緊張した記憶がしかありません
よろしくお願いいたします。ぜひ自己紹介とクリニックのご紹介お願いします。
は
い、
私、先ほどご紹介ありましたが、平岡健一郎と申します。患者さんからお預かりした精子卵子のお世話をしている培養士という、仕事をしています。うちのクリニックですが、京王線の、海浜幕張駅から、徒歩5分の、ビルの中で、不妊クリニックをやっています。でそこで培養士をしています。
はい、
よろしくお願いします。
今日はですね、もちろんテーマは受精卵を見守るタイムラプスなんですけども、うん、僕はですね、平岡さんにですね、
はい、
まず患者さんにですね、ご説明会を各クリニックさんされてるんですけども、はい、ここは平岡さんもですね、お話し説明するそうなんですね。
はい、
そのあたりをちょっと前半お聞きしたいなと思っています。
胚培養士さんからの患者様への向けての説明会？
そうですね、はい。
どんなことをお伝えされてらっしゃるんですか？
基本的には体外受精のその主役っていうのが女性の持ってる卵子と、男性の持ってる精子ってことになりますので、
はい、
まあ、どんな大きさをしてるかだとか、あとその受精卵がスタートするときに、まあ、何をもってスタートとするのかとか、
はい、
あと後ほどお話しさせていただく受精した後の卵をまあどうやって育ててるか、そういった管理をどうしてるかという、はい、まあ、多分患者さんにとってみたらそのブラックボックスだと思うので、その、まあ、それによって不安が多分、こう、どんどんどんどんこう増してきてしまうと思うので、なるべくその分かりやすく、説明することで、まあ、患者さんのその不安を取り除ければというか、気持ちで、やってます。
じゃあ、早速なんですけども、
はい、
どのような説明の流れを、されているのか、
はい、
この、まあ、皆さんには見えませんけども、
そうですね、
このスライドをちょっと見ながら、
はいはい、
ちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。はい、
まず女性の卵子っていうものですが、まあ、皆さん多分鶏の卵みたいなのをイメージすると思うんですが、女性の卵子っていうのはまあくず餅みたいな形 で、
はい、
でくず餅って透明の、お餅の中にあんこが入っていて、はいはい、でお餅が透明なので中があんこが透けて見えるみたいな感じになりますので、はい、全くもうあれと同じような形を、構造的には全く同じ形をしています、
はい。
で、まあ、それがまず卵子で、で、精子に関しましては、よくオタマジャクシという言い方をされるんですが、オタマジャクシというよりは、ヘビのコブラみたいな感じで、頭がこう、ポーンとあって、あと長い尻尾が、まあ、感覚的に言うと、頭が1とすると、残り9が、尻尾みたいな感じで、すごく長い、まあ、ヘビみたいな、海の中をヘビがニョロニョロ泳いでるみたいな、あんな感じで、な形をしてます。で、その、まあ、卵子と精子のその出会いっていうところなんですが、これ、まあ、専門用語で言うと受精って言うんですが、卵子自体が、まあ、イクラとすると、その周りを、こう、くず餅の、そのお餅が、透明のお餅が、こう、 カバーしているような状態になりますので、はい、精子は、頭の中から酵素を出して、うん、そのゼリー状の卵子を守っている殻を、溶かして中に入る。これが、受精っていう現象になります。
はい、そこまで説明書いてあります
か？そうですね。はい。写真と、あとで、あと、ま、大きさ的なこともなかなか卵子ってどれぐらいの大きさって皆さんご存じないので、ね、で、これもいろんな身近なものをちょっと探してみたんですが、はい、まあ、大体日本人の髪の毛3本分を束ねた大きさが卵子
ですね。
なんで、3本分ですね。なんで、本当に髪の上にちょっと、鉛筆でちょんと当てた点ぐらいが、卵子の大きさ。で、精子はその、髪の毛1本分よりも、もっとちっちゃい状態なので、まあ、男性って、まあ、女性に頭が上がらない方が多いかと思うんですが、サイズ的に見てもやっぱり、精子って、卵子に比べるとめちゃくちゃちっぽけな、なんか、はい、可愛い存在だなっていう感じですね。で、まあ、卵子と精子の今説明をさせてもらったんですが、この赤ちゃんの元になる、受精卵ですね。卵子の中に精子が入りますと、そこから呼び名が卵子っていうところから、はい、まあ、胚ですね。
はい。
で、胚って呼ばれたり、まあ、わかりやすい言い方でいくと受精卵という形に、ね、呼び名が変わります。で、そこで初めて卵子の中に、精子が入り込むことで、そこで、卵子は卵子、女性の DNA が入ってますので、後から入った男性のDNA が精子の頭の中に入ってますので、それが卵子の中で出会って、はい、ここから、受精卵という、形に赤ちゃんの元としてこうスタートします。
うん、はい、平岡さん、ちょっと前後するんですけども、その卵子は卵子でも、その成熟卵子って言ったり、
はい、
あと良い精子、悪い精子とかその辺の話って。
で、これが、まず、精子側から行きますと、まあ、模範になるような、形がありますので、まあ、乱暴な言い方をすると、まあ、見た目のいいイケメン精子を選ぶっていうのが、まあ、いい精子ですね。なんで、本当に、先ほど申し上げたように、そのヘビみたいになってるんですが、その首が曲がったヘビとかはダメだし、頭がちょっと普通のヘビの頭に比べてちっちゃいヘビだったりとかすると、それもダメで、あと、なんかまあ、中には顕微鏡で見てるといろんな精子の頭の形があるんですが、その、なんていうんだろうな、水泡みたいなのがある精子もあんまり良くないって言われてたりとか、で、中にはもう尻尾が2本あったりとか、もうこれ多分何らかの異常とかなので、そういった形で、精子の良い悪いっていうのを、判定してます。なんで、顕微授精って、精子を1個捕まえて卵子の中に入れる技術があるんですが、その際はもう、はい、顕微鏡をとにかく拡大して、はい、見た目がイケてる精子を、探すことになります。で、卵子側に関しましては、まあ、あんまりちょっとその質っていうのはやっぱり、なかなか見た目でちょっと判断できるところではないので、はい、主にその判断しているところって言いますと、その卵子がまあ子供か大人かっていうその、うん、ところの部分ってすごく大事で、で、丸いポッチが、卵子の周りにポツッとなんかイボのように出てる子が、大人の印。で、それがない場合は、まだちょっと大人になりきる前の小学生みたいな感じで、ちょっと時期が早すぎるなっていうような、判定なんかもしています。
ありがとうございます。じゃあ、あとはその卵子と精子が受精した後の話っていうものを、この後半で、
そうですね。
お聞かせ願いたいと思います。
はい。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整えるエラ、エマ、アリス。不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。亀田 IVF クリニック幕張胚培養士の平岡健一郎さんにお話を伺います。
じゃあ平岡さん、このまずタイムラプスっていうこの卵を育てる箱なんですけども、ここちょっと簡単に説明していただきたいんですけども、まあ、その前に私ちょっと少しだけ話したいことがあって、先進医療というのが今去年の4月からこうスタートして、まあ、それがこのタイムラプスっていうものも選ばれているんですよね。で、これを、 保健科で治療を受けながら、このタイムラプスを使用することもできるっていう理解で合ってますよね。
あ、はい。
ありがとうございます。では、このタイムラプスについてちょっとお話、お願いできますか。
はい。先ほど、精子と卵子が出会って、まあ、受精卵って形になって、はい、これが、まあ、赤ちゃんの元になるわけなんですが、そもそも、自然妊娠って、女性の体の中で起こる、現象になりますので、はい、この、先ほど、松岡さんから説明のあった、その、箱ですね。受精卵を育てる箱っていうのが、その、女性のお腹の中の、こう、環境を、こう、真似した、再現したような箱になります。で、当然女性の体の中写真は撮れませんが、今度今そのタイムラプスインキュベーターっていうのは顕微鏡のカメラが仕込んでありますので、うん、その受精卵をその、まあ、育ててる時ってどうしてもお腹の中があったかくて、うん、まあ、すごく環境がいい状態のところを中にありながらも、それを外に出さずに中にもカメラ組み込んであるんで、うん、そこでそのまま見れるっていうところが、このタイムラプスインキュベーターのすごく一番大きなメリットになるかなと思います。うん、なんで以前からその卵を育てる箱っていうのはあったんですが、はい、カメラがやっぱ内蔵されていないので、うん、その受精卵がちゃんと受精した後にしっかり育ってくれてるかどうかっていうのを見るときって、いちいちその、まあ、要はお腹の中にあるものをいちいち外に引っ張り出して、直接見ないといけなかったので、うん、まあ、卵からすると、その、光が当たって眩しいわ、うん、温度下がって寒いわっていうような、あれがあるので、それが今のタイムラプスに関しましては、その、写真を撮るっていうなんか機能だけ見るとなんか何がすごいんだと思うんですが、外に出さずにもう卵がぬくぬくと育ってる状態のままその過程を見れるっていうところが一番大きなそのタイムラプスインキュベーターのメリットかなと思います。
じゃあそのタイムラプスを用いるメリットっていうのはやっぱりその安全に観察できるっていうところになるんですかね。はい、
そうですね。卵に負荷をかけずに、成長過程を見れるっていうところが一番大きなところかなと思います。
さっきおっしゃってた光もやっぱりあるんですか？
そうですね。なんで、まあ、当然その顕微鏡のカメラで、まあ、組み込んで撮るので、まあ、そこの光 の問題もある。最初は疑われたんですが、特に今、タイムラプスをインキュベーターでタイムラプスの箱で育てた子とカメラ内蔵してないので比較してもやっぱどう見てもそのタイムラプスの方がやっぱり卵が元気になるっていうデータが出てますので、なんで、まあ、ちょっと逆算的にはなるんですが、その顕微写真を撮る時の光っていうのは特に大きな影響はないと考えられてます。
じゃあそのカメラを内蔵されたタイムラプスでこう見ていく中で、うん、バイオスさんとして一番こう気にしているところってどこを見るんですか？
これはそうですね。先ほど卵子の中に精子が入ったのを持って受精っていうことになるんですが、はい、そうすると、卵の変化としては、イクラの中に、女性の遺伝情報、男性の遺伝情報、二つの袋がこう、ポコーンと現れるんですね。でもこれが現れる時間帯っていうのがすごく制限されていて、いつまで出てるわけではなくて、精子が入ってからそうですね、大体、教科書的に言うと16から20時間の間にしか出ないので、はい、やっぱ卵にも個性があるので、はい、袋が早く出る子とか早く消えちゃう子とかがいるんですけど、これが以前のそのタイムラプスじゃない時代に見ると袋がない。あ、じゃあ受精してないんだな。残念と思ったら、実はそれは観察を見た時の前に実は出てて、見てる時には消えてたっていうことがあって、でそれがタイムラプスですと、もうずーっと写真撮りっぱなしなので、早く消えようが遅く消えようが全部それが見れるっていうところで、その、ちゃんと受精したかどうかを見落とすことがまずなくなったっていう意味ですごくこう、まあ、安心安全というか、受精判定を間違えずに見れるっていうことがすごく、はい、一つ大きな点かなと思います。
その他はこう発生が進んでいく中で、
はい、
こう気にする点、見るというところですか？
あとそうですね、やっぱり卵は最初もともと大きなボールが1個ポコーンとあるような感じなのが、細胞分裂、まあ、成長を続けていくと、うん、まずサイズが半分になって倍の2個に分かれるんですね、はい、なんで1から 半分のサイズの2になって、で、またその2個がそれぞれがまた1個から2個に分かれるので、まあ、倍に1個のボールが2個、2個が倍の次4個になって、うん、4個が8個、はい、で、8ないしもう1回割れて16ぐらいになった段階で、細胞、そのボール同士が融合して、1つの細胞、なんか1つの、あたかもなんか1細胞のような形にまた戻って、はい、で、それがちょうど、縮んだ水風船みたいな状態になるので、そこから受精卵は周りの水分を中に取り込んで、まあ、水風船がブクッと膨れたような状態になるんですね。で、で、さっき正常な受精過程でいくと1、2、4、8って増えていくのが一般的な、その多分元気のある受精卵の証なんですけど、はい、ちょっと異常のある卵っていうのは1、2、4から、例えば1から9に4に行ったりとか、本当は倍に増えないといけないのが、1からいきなり4になったりとかするのがあって、そういった卵っていうのはちょっとやっぱり元気がなかったりとか、同じ水風船になったとしても、その途中経過が悪いと、ちょっと妊娠する確率が下がるなっていうのも、もう、いろんな研究報告で、まあ、明らかになってますので、その、まあ、もともとは患者さんの卵を安心安全に育てるためのものでもあるんですが、やっぱり不妊治療って最終的に患者さんにどれだけ早く妊娠してもらうかっていうところになりますので、はい、そうするとその妊娠する可能性の、もし水風船の卵がいっぱいできたとしたら、じゃあまあどれが一番妊娠する可能性が高いかっていうのを、その前の工程を振り返ることで、あ、この子途中経過がいいから、この子は、妊娠する可能性が高いなっていうところで、その、特に妊娠しやすい卵を選ぶっていう意味でも、すごく、はい、大きな役割を担ってるかなと思います。
それ、もう、毎日卵を扱ってる中で、こう、チェックしていくのすごい大変かなというのだと思ったんですけど。
そうですね。なのですが、まあ、もう、本当にタイムラプスってすごく便利で、なんていうんでしょう、トラックっていうんですかね。あれをぐるぐる回すと、もうブワーッとこう、動画がもう巻き戻しも、再送りも何でもできるんで、ね、もうすぐできますし、あと今うちが使ってる、そのタイムラプスインキュベーターは、はい、AI が組み込んであって、はい、まあ、最近流行りの、で、あれをこう多分もう世界の膨大なその妊娠した受精卵の成長過程っていうのが、どの段階で何が起きたかっていうのを全部もう取り込んであるので、それをそれぞれの患者さんに当てはめて、点数化を最近してくるようになったので、僕らももちろんその目で見て判断はするんですが、はい、今、そういった AI を使ったその受精卵の判定っていうのもできますので、
は
い、そういう意味でもすごく、はい。
アイダスコア、
ね。アイダスコアですね。
ありがとうございます。
はい、楽になりました。
平岡さん、講師をありがとうございました。はい、ぜひメッセージをリスナーの皆様にお願いします。
はい、先ほどのタイムラプスの続きになるんですが、まあ、もともとは、受精卵を元気にするためのタイムラプス、その途中経過でもあるんですが、まあ、やはり残念ながら、その、体外受精しても、その、いい結果につながらない患者さんも、まあ、一定数いらっしゃるわけであって、まあ、そういった方っていうのは、ただ受精卵ダメだったよっていうよりは、その途中過程を見て、まあ先ほどのように1、2、4と行かずに、妊娠しない子って1からこうバーンと爆発してしまったみたいになっちゃう子もいるんですが、まあそういった、過程をこう見ていただくと、まあ今回その、まあ残念ながらうまくいかなかった患者さんも、まあ、納得して、まあ治療をこう続ける上での、その、まあ、なんて言うんでしょうね、その情報の一つとしてもタイムラプスは重要かなと思っています。
ありがとうございます。そして来週もこちら亀田 IVF クリニック幕張よりお届けさせていただきます。来週のテーマは妊活男子の心構えと題してお送りします。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。